御言葉を朗読いたします。サムエル記上第16章1節から13節。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。サムエルは言った。どうして私が行けましょうか。サウルが聞けば私を殺すでしょう。主は言われた。若い雌牛を引いていき、主に生贄を捧げるために来ましたと言い、生贄を捧げる時になったらエッサイを招きなさい。なすべきことはその時私が告げる。あなたは私がそれと告げるものに油を注ぎなさい。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは七人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらの者をお選びにならない。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか。末の子が残っていますが、今羊の番をしていますと。エッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れて来させてください。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れて来させた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。私どもがこの世界で生きていくということはどういうことなのでしょうか。それぞれの歩みを振り返りますときに、改めて気づかされることがあります。それは選ぶこと、選ばれることの連続の中を生きてきたということです。意識をして選ぶということをしている場合もありますし、逆に全く意識せずにしていることもあると思います。生活の習慣になるほどに、選ぶこと、あるいは選ばれるということの中に生きているのが私どもです。朝起きて、朝食は何にしようか、パンにしようか、ご飯にしようか、そういった小さなことから、どの学校に入学しようか、どの仕事に就こうかといった大きなことまで様々です。そして何を選ぶか、何によって選ばれるのかということが、自分の人生を大きく左右していきます。自分が選んだ道が正しかったと思うことができれば、そこに喜びが生まれます。誰かに目を留めてもらって選ばれるという経験は本当に嬉しいものです。しかし一方で、私はこれを選んだけれども、どうも間違っていたようだ、あるいは私はこの道に進みたいと思ってこれを選んだんだけれども、肝心の相手からは断られて選ばれなかった、そういうこともよく起こると思います。選ぶこと、選ばれることにおいて、自分の思い通りにいかなければ、大変落ち込んでしまいます。そして私どもの生活そのものである信仰の歩みを考えるときも、選ぶ、選ばれるということがとても重要になってきます。選ぶ、選ばれるというのは、 神の救いそのものを表す言葉でもあるからです。神が私どもを選んでくださったから、私どもは救われたんです。決して私たち自身が数ある宗教の中から、キリスト教というものを選んでイエス・キリストを信じるという選択をしたから救われたのではありません。神様の方が先に私どものことを目に心に留めてくださったんです。愛してくださったと言ってもいいと思います。私どもが神を愛するよりも先に神様が私どもを愛してくださいました。で、信仰の歩みを振り返るとき、最初からまさか自分が神様に選ばれている、そういうふうに思っている人はあまりいないと思います。あなたは神様に選ばれている、そういうふうに言われても、さっぱりわからないと思うんです。そして聖書を通して神様のことを知れば知るほど、自分という人間についてもよく分かってくるようになります。その時余計に自分が神に選ばれていることが不思議に思えてならないんです。もし自分が神に選ばれているとしたならば、それはただ神様の愛と憐れみによるほかない、そのように心打ち砕かれるような思いで告白せざるを得ないのだと思います。で、本日は旧約聖書のサムエル記上第16章の御言葉を共に聞きました。時代はイエス・キリストがベツレヘムでお生まれになる、1000年ほど前の話です。神の民であるイスラエルが部族の連合体から王国へと移り変わる、その過程を描いています。イスラエルの初めの王として建てられたのが、サウルという人物でした。大変有能な王であると評価されることもありますが、このサウルの時代が長く続くことはありませんでした。一節を見ますと、神様が私はイスラエルを治める王位から彼を退けたとおっしゃっています。サウルが神の御心に背いたゆえに王としてふさわしくないと神が判断なさったからです。具体的なサウルの罪については一つ前の第15章に記されておりますけれども、サウルは戦いで得た戦利品に目がくらんでしまいます。そこで真実に主を恐れ、主の言葉に聞き従うことができませんでした。悔い改めるものの人の目を気にして神様の前で真実の悔い改めをすることができなかったんです。ですから神様はこのサウルを退けるということを決断なさったわけです。ただこのことは預言者サムエルにとっても大きな衝撃を与えることになります。私はサウルを退け新しい王を見出した、この神様の言葉を聞いてサムエルは大変悲しみ、そして嘆いたというんです。どうして嘆いたんでしょうか。それはサムエルがサウルに油を注ぎ、彼を王として任職した過去があったからだと思います。王として立てたのはもちろん神様ご自身ですが、その間に入って彼の頭に油を注いだのはサムエルです。そのサウルが王としてもうこれ以上立つことができない、退くことになるというのは、自分の働きそのものが否定されるような気持ちになったのでしょう。ですからその悲しみをずっと引きずるようにしてサムエルは嘆き続けたんです。どうかサウルの罪を許してもう一度王として彼を立ててください、そう何度も祈ったのではないでしょうか。けれどもサムエルの願いが聞かれることはありませんでした。神様はおっしゃいます。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか、私はイスラエルを治める王位から彼を退けた、角に油を満たして出かけなさい、あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう、私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。神様がサムエルに嘆くなとおっしゃるのにはちゃんと理由があるんです。で、それはベツレヘムにいるエッサイの息子たちの中に新しい王を見出したからです。神様がこれから始めようとなさる新しいことがあり、しかもそのことを神様は隠しておられるわけではなくて、ちゃんとサムエルに示しておられるんです。そこに嘆かずに済む確かな理由、あるいは生き方があるんです。神様はサムエルの気持ちに同情して、彼に寄り添うこともできたかもしれませんが、 ここではそのようにはなさいませんでした。これから私が行う新しいことを見なさい、そのために私の命じることを行うように神様はそうおっしゃいました。でもサムエルはいつまでも嘆き続けているんです。過去の自分にとらわれ続け、神様がなさる新しいことに目を向けることがまだできないんです。で、神様という方はどのような状況の中にあっても新しいことを始めることができるお方です。私たちがもうダメだとそう言って諦めてしまうことがあったとしても、その中で新しいことを始めてくださり、私たちに望みを与えてくださいます。日々御言葉に聞くということは、神様が私どもの生活の中で始めようとなさる、その神様の御業に心を止めて従ってゆくためです。けれども一方で、今自分が抱えている悲しみや嘆きが邪魔をして、神様の言葉を聞き損ねてしまう、そういうこともあるのではないでしょうか。でもちろん信仰に生きる上で過去のことをちゃんと心に刻むことは大切なことです。神様が与えてくださった多くの恵みを、まあ、いつまでも心に留め覚えておくことは大切なことです。また逆に、何でも過去のことを忘れたらそれでいいというのではないと思います。例えば自分に都合の悪いことだけはすぐに忘れて新しいことをしましょう、そういうのも少し、まあ、おかしいと思うんです。忘れてはいけない自分たちの罪があり、また過ちがあります。それをずっと心に留めることによって、しっかりと前に進んでいくことができるのです。で、私たちの過去にはずっと心に留めておきたい素晴らしい出来事があれば、すぐにでも忘れたい、なかったことにしたい、そういう出来事もあります。でも神様はいずれにせよ新しいことを始めることがおできになるのです。その新しい御業の中にあなたも参与するように神様は招いておられます。で、神様がなさることを、まあ、遠くから眺めているだけではなくて、まあ、実際にその働きの中に巻き込まれるようにして歩み始めるとき、私たちはこれまで経験したことがない恵みを覚えることができます。また同時に、新しいということ、初めてということの中に一歩足を踏み入れるということはですね、恐れや不安が同時に伴う、それも事実だと思います。だからサムエルは2節にありますように、どうして私が行けましょうか、サウルが聞けば私を殺すでしょうと言って、自分の中にある恐れを正直に語っています。サウルを退けると神様はここでおっしゃっているんですけれども、この時まだサウルは王でありました。サウルが王から退いてから新しい王を探し始めるというのではなくて、まだ王である時から新しい王を探すんだというんです。もしこの話がサウルの耳に入ったならば、本人としては気分がいい話ではありません。サムエルはサウルに反逆しているものとみなされ、命を狙われてもおかしくないんです。またこの後サムエルは主の命令通りベツレヘムの町を訪ねるんですけれども、その町の長老も、おいでくださったのは平和なことのためですか、そう不安そうに尋ねます。自分たちもサムエルと共謀してサウルを王から引きずり下ろそうとしている、その仲間だと思われる可能性があったからです。で、町の人たちのそういった恐れや不安に対して、サムエルは平和なことですと、大丈夫です、そう言って安心をさせます。というのも、恐れを抱くサムエルに対して神様は一つの知恵を与えてくださいました。それが2節にあります、主に生贄を捧げるために来ましたという言葉です。あなたの家に来たのは新しい王を探すためではなく、生贄、つまり礼拝を捧げに来たのです。そういうふうに言えばいい。そうしたらサムエルもエサイも町の人たちも安心できるだろうと、神様は一つの知恵を与えてくださったんです。最初は不安だった町の人たちも、またエッサイも、平和のために来ましたという言葉を聞いて安心をして、 サムエルを家に迎え入れます。しばらくして生贄の会食の時、礼拝の時が来ました。身を清めたエッサイと息子たちが入ってきます。この息子たちから神様新しい王をお選びになるに違いない、サムエルは最初、そう思っていたんです。サムエルがまず目に留めたのはエリアブという人物でした。なぜエリアブこそが神から油を注がれ次の新しい王となるべき人物だと思ったんでしょうか。サムエル自身直接語っているわけではありませんけれども、7節を見ますと神様が容姿や背の高さに目を向けるなと、そうおっしゃっていることから、おそらくサムエルはエリアブの容姿、つまり外見や見た目でこの人こそ王にふさわしいと判断をしたということです。けれども神様はサムエルがこの人に違いないと思ったこのエリアブを退けられました。このあとエッサイは8節にあるように息子のアビナダブ、また9節にあるように、シャマンをサムエルの前に連れて行きます。で、この後も、全部で7人もの息子をですね、次から次へと、連れてくるんですけれども、サムエルは神様の思いを代弁するようにしてこのものをも主はお選びにならない、そう、繰り返し告げるのです。で、一体誰が新しい王として選ばれるんでしょうか。選ばれる基準とは何なんでしょうか。そこでもう一度7節の主の言葉に注目したいと思います。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見る。ここに神の選びとは何であるかということが記されています。神の選びについて考える上で大切なことが記されているのです。で、鍵になる言葉は後半の人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見るという言葉です。で、ただもしかしたらこの言葉を聞いて、神様はそれほど重要なことをおっしゃっているんだろうか、そう不思議に思われる方もいるかもしれません。で、どういうことかと申しますと、神様はここでこういうふうにおっしゃっているに違いないと理解するからです。私が選ぶというとき、その人の容姿や外見が基準になるのではない、それは人が人を見るときの基準である。しかし神である私が選ぶというときに、その人の外見や肩書きなどは全く関係ない。私は人の心を見て選ぶのだ、そう理解するのです。もっと短くまとめると、人は見た目ではなく心だということです。で、もちろんこのことは大切なことだと思います。自分の目に良いと映るものだけを見て、その人を見ている限りはですね、その人をちゃんと理解することはできないと思うんです。隣人を愛するということにおいても、自分の目に映るものだけを基準にしてしまいますと、そこには当然偏った愛というものが生まれてきます。人を見た目で判断するというのは、結局その人を選ぶ主体が自分であることに変わりありません。まるで高いところから見下ろすようにして相手の人を見たところで、その人の本当のことは分からないし、まっすぐに愛することはできないのです。だから自分自身においても隣人においても大事なのは、その心です。いい意味でも悪い意味でも、その人の心がどうであるのか、そのことをちゃんと見ること、見極めることはとても大事なことです。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見る、神様はそうおっしゃいました。ただそこで思うことは、神様だけではなくて私たち人間もまた人を見た目で判断しないということを知っていますし、実際そのような眼差しで人のことを見ようと努めているということです。外見だけではその人のことを全部わからないということ、人の中身や心を見ることなしに相手を理解し愛することができないということをですね、昔からいろんな場所で 聞いてきたのではないでしょうか。そしてそのように実践してきたのだと思います。神様のように人の心を見極める力はもちろん私たちにありませんけれども、自分なりの仕方で相手の人の心を知ることに努め、その人を丸ごと受け止めようと努力してきたことには変わりないと思うんです。不十分ではありますが、私どももまた心を見ることの大切さを知っていると思うんです。そうしますと、ここで神様は私たち人間でも思いつきそうなことをわざわざおっしゃっているということなんでしょうか。そんな余計な疑問が湧いてくるのです。神様らしい言葉といいましょうか、私ども人間がいくら考えても思いつかない福音の真理はここにはないのでしょうか。もちろんそんなことはありません。少し細かいことなんですけれども、7節の主は心によって見ると訳されている言葉は、以前用いていました口語訳聖書では主は心を見ると訳されていました。新教土訳は主は心によって見る、以前のものは主は心を見るですね。で、これはどちらにも訳せる言葉なんですけれども、本質を明らかにするためには今用いています新教土訳聖書の方が良いのではないかと思います。主は心によって見る、あるいは主は心において見るということです。そしてその前の人は目に映ることを見るという言葉も、これは実は少し意訳なんです。そのまま訳しますと、人は目によって見る、あるいは人は目において見るということです。人は目によって見るが主は心によって見る、そのように主はおっしゃっているわけですね。心というのは見る対象というよりもむしろ主体になります。神様ご自身がその心によって人を見るということです。ですから単純に神様は人を見た目では判断しない、心を見るんだ、そういうことを言いたいわけではないのです。神の選びというのは神ご自身の心によって私どもをご覧に、私どもを見るということ、そこに深く関わってくるのです。でこの時エッサイの息子7人がですね、サムエルの前を、つまり神様の前を通りました。しかし主はこのものをも主はお選びにならない、そう言って、彼らを全員退けられたんです。でそこでサムエルはエッサイに尋ねます。11節です。あなたの息子はこれだけですか。エッサイは答えました。末の息子が残っていますが、今羊の番をしています。でこの羊の番をしていた人物こそがダビデと呼ばれる人物です。でなぜこの時神様に犠牲を捧げ会食をする食事の席にこのダビデがいなかったんでしょうか。おそらく食事の席に連なるにはまだダビデは幼すぎると、そう思ったからでありましょう。それでダビデだけ外に出て羊の番をしていたんです。そのダビデがサムエルの前に連れてこられます。12節です。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。このダビデこそが新しい王として立てられる人物である。ダビデに油を注ぐように主がご自身の心によって見ておられたのはこのダビデでありました。ダビデについて、血色がよく、目は美しく、姿も立派であったとありますけれども、この選ばれた理由は彼の美しさ、立派さ、そういうことではありません。大事なのは主の心によって、ダビデという人物を見ておられたということです。その神様の心というのはいかなるものなのでしょうか。本日の物語を読みますときに思い起こすいくつかの御言葉があります。その一つに同じ旧約聖書イザヤ書11章の1節2節の御言葉があります。クリスマスの 時にもよく読まれる言葉ですね。イザヤ書の第11章の言葉です。エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。エッサイの株から、一つの芽が燃えいでとあります。倒された、切り倒された切り株があります。もうその木に命が芽生える気配はありません。あとは腐って滅びるほかないんです。それが神の民イスラエルの現実でありました。でもそこに芽が燃え出て、やがてその芽が成長し枝となり、大きな木となっていくと神様はおっしゃるんです。神様はそのようにして、罪と深い絶望の中にあるイスラエルにもう一度新しい命を与え、救い出す、その御心を持っておられました。この愛と慈しみに満ちた神様の御心は、ダビデ自身だけにではなく、彼の子孫に、イスラエル全体に与えられるものです。ダビデがイスラエルの王として建てられてから約1000年後、実際その間にイスラエル王国が滅びるんですけれども、主がここでイザヤ書の中で約束してくださった通り、このダビデから1000年後に、このエッサイが住んでいたベツレヘムという小さな村で救い主イエス・キリストがお生まれになりました。罪と滅びの中から私ども人間を救い出すために選ばれたのは、ダビデの子孫であるイエス・キリストです。主は心によって見るとおっしゃった、その神様の心にあったのは、イスラエルだけではなくて、すべての民を罪から救い出し、私の民とすることです。そのためにキリスト、主イエス・キリストが救い主としてこの世界に使わされたのです。私たちもまたキリストにあって神に選んでいただきました。でそれはキリストのゆえに救いの恵みに入れていただいたということです。油を注がれたわけではありませんけれども、聖霊の時に頭に水が注がれ、その時聖霊が与えられ、全く神のものとしていただいたんです。自分の外見や肩書き、また自分の心が他の人よりも綺麗だからとか優れているからとか、そういう理由で神様に選ばれて救っていただいたのではないんです。ただ神様ご自身の愛と慈しみの、その心によって私のことをずっと見つめていてくださったから、だから私は救われたんです。救いの根拠は私たち自身ではなく、ただ神様にあります。さてこの時、新しい王として選ばれたダビデですが、すぐに王に任職したわけではありません。実際王となるのは、この時から十数年後のことです。新しい王として選ばれ、油を注がれたダビデが、最初にしたことは、サウルの下で仕えるという働きでした。お読みしませんでしたけれども、今日のすぐ後ですね、続き、14節以下にそのことが記されております。そこを読みますと、霊がサウルから離れて、今度は主のもとから来る悪霊によって、サウルは苦しめられたということが記されております。ダビデはその苦しみをサウルのもとに行って仕える働きを始めるんです。悪霊に苦しめられるたびに、ダビデはサウルの傍らに立ち、盾ごとを奏で慰めを与えました。次第にサウルからも気に入られるようになります。ここに神に選ばれた者の生き方が示されているのではないでしょうか。神に選ばれる、神に救われるというのは、これは自分を誇るためではありません。ダビデもサウルに対して、あなたは神に背いたのだから苦しんで当然だとか、あなたはもう王ではない、神に選ばれた私に従うように、そのように偉そうな態度を取ったわけではないんです。神に選ばれた者はむしろへり下り、使える生き方をするようになるということです。苦しむ者、弱い者、貧しい者、そういった者たちのことを心にかけ、その人たちの傍らに立ち、慰めを与える生き方をするように変えられていくということです。 この生き方こそが十字架の死に至るまで従順に歩み抜かれた主イエス・キリストの歩みと重なるものだと思います。で、私はこのキリストの救いの御業を何よりも主の日の礼拝の中で思い起こします。まあ、考えてみますと、この時ダビデが選ばれ、また油を注がれた場所も主に犠牲を捧げるその食事の席においてでした。つまり礼拝を捧げる中で神がダビデを選んでくださったということです。神に選ばれたものとして神様が与えてくださった使命に生きるためには、礼拝を抜きにして考えることはできません。神と隣人を愛し、神と隣人に仕える、そういう私たちの生き方、生活を支える、その力は神を礼拝するその中で確かに与えられていくのです。礼拝のたびに私と主によって選ばれている、その幸いを改めて心に留めます。そして愛の技に参与することにおいて、御心の先にある神の国の完成のために共に仕えていくのです。お祈りをいたします。神様、あなたは慈しみに満ちた心によって私どもを選び、私どもを救い出してくださいました。御子イエス・キリストを賜るほどの大きな愛によって生かされていることを覚え、心から感謝をいたします。どうかこれからも主の御心を私たちの心として生きていくことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。